おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
さあ、眠りにつく太陽最後の方の結論言ってしまいましょうね。でこれはまた組織体の批判でありますが、どうもこの IPCC にしても COP10 でもそうですけども、ちょっとね安易すぎるんですよね。つまりね、環境、気候、生物、遺伝子、生物の多様性、幅広い見地から地球環境っていうのを考えないと、一点 CO2 が増えてるぞばっかりの攻め方では、やっぱり、こう、科学としては言えないのではなかろうかと。それから、これなんか俺一番最後になんか自分で書いてるな。
はい。
何が気温を乱しているのか、やっぱり砂漠化ではなかろうかって書いてますね。循環型、木を切ったら木を植える、焼き畑の知恵が日本にあります。これは脳を焼く、焼いた後豆をまくそうです。そうすると窒素肥料を引き集めて、はい、そして人間が木を植えるとまたそれが立派に育つという、そういう今まで人類が英知として磨き上げた静かな手順があるというね、それがやっぱり生物の多様性をこう守ってきたんだと。だから里山っていう例のあの環境の守り方、
はい、
これはやっぱり守った方がいいんじゃないかと、私の一つの提案ですが、これはですね、地下500メートル以下から取り出した資源は一国独占を認めず、地球そのもののものとして全世界に分配する、石油にしても何にしても、やっぱりその中国の方もそうですが、やっぱり地下資源で一発当てようっていうガッツが皆さんあるけど、でもねやっぱりそれはね関係ないよね、国境線には。あれ地球のもんですよ。そう思わない？
そうですね。
だから みんなで、なんかやっぱ頭で割った方がいいんじゃないかな。もちろんそれを取り出した人は優先的に運パーセント取ってもいいけど、やっぱね地下500メートル以下までね、俺んとこだっていうのは傲慢ですよ。だから地下から湧いたものに関してはちゃんとメートルを決めて、
はい、
ダイヤモンドも金も全部含めて、そんな風に考えると、その人間圏と言われる地表のなんか文明史というのが新しい段階に、
はい、
それと花さんなんか俺正月か1月から続いてたエジプトの問題なんかも見てて思うんだけど、はい、あれだね、どうしてあんなに政治がうまくいかないんだろうね。うまくいってる国は一体何かって言うと、シェアですよね。懸命に働くっていうのと、知恵を絞り出すっていうのと、なんかそういうことの方が、なんか人間を幸せにするような、なんでこんなに貧富の差が開いてしまうのかな、なんてことを、最近つくづく。はい、で、もちろん、この、今回お話した話、その桜井さんのは、一種の学説でありますんで、CO2 温暖化、そんなことはないんだという、その断定には決して使えません。しかし、私たちは、これから未来に起こることに関しては、やっぱり真逆のこともね、こう、どこかで頭の中に置いといた方がいいのではなかろうかな、というふうに、思うんですがね。
はい。
この続きまた来週のまな板の上で。